こんにちは。ファミリーシップサポートの島根哲也です。ママは家族の太陽の才能を開花して愛されママになる方法をお届けしています。そこでね、もうね、何度も聞いて聞き飽きたよって思うかもしれないけれども、この公式を胸に刻んでくださいね。コミュニケーション×自己肯定感イコール愛されママ。そしてね、前回の音声では、その自己肯定感の具体的な高め方っていうのでね、ワークもお届けしました。きっとね、ワークを見たときに、抵抗感っていうのを感じた人っていうのも多いんではないでしょうか。特にね、自己需要のワークで、そのネガティブな自分しか出てこないんです。やっぱそんな悩みっていうのはよく聞くんだよね。けれども大丈夫なの。ね。ネガティブな自分しか出なくても OK なんです。なぜなら、ネガティブな自分しか出てこない理由っていうのがちゃんとあるからなのね。要は自己肯定感が低くなってしまうと、ネガティブな自分にしか焦点が当たらなくなるの。この焦点っていうのがすごく大事で、で、人間の脳みそって焦点を当てた情報しか集めようとしないの。すると、ダメな自分の一面に焦点が当たってしまったら、ダメな自分の情報っていうのをいっぱい集めちゃうんだよね。だから安心してほしいんだよね。この焦点の使い方っていうのをしっかり理解していけば、自分の良いところっていうのもたくさん気づけるし、そのね、ネガティブな一面、ポジティブな一面っていうところも、あ、良い悪いっていうのはないんだ。全部自分の価値観で、ただその枠にはめてるだけなんだっていうのがね、わかるようになるんだよね。なぜなら、自分がダメだって思ってる一面も、できるって思ってる一面も、どっちも大切なの。それってコインの裏表、表裏一体で、本当コインの裏表のような関係で、どっちもなくてはならないものなんだよね。なので、見方を変えれば、ダメだと思ってる欠点の自分っていうところにも、しっかりと強みっていうものも隠されているし、やっぱ強みと思っていた自分も、見方を変えれば、弱みの部分っていうのもしっかり含まれているのね。だからこそ、ワークも途中で投げ出さないで、欲しいんだよね。そこでね、今日のステップ4では、コミュニケーション×自己肯定感イコール愛されママ。この公式の答えから逆算することをね、してみたいと思います。なので、愛されママ、この答えのから逆算して考えてみようっていうのがステップ4でお届けしたくて、この理想からの逆算思考法、理想からの逆算思考法っていうのを知ってほしいんだよね。そしてね、やっぱワークが途中で手が止まってしまうとか、気持ちが乗らないっていうのはね、やっぱりね、自分がどうなりたいのか、この答えを持ててないから、なのね。どんな愛されママになりたいのかっていう自分像、理想の自分像っていうものを持ってないと、要はこういうワーク関係ってトライできないのよ。どういうことかっていうとね、ダイエットで例えると分かりやすいんだけど、あなたはそのダイエットに挑戦したことっていうのありますかね？僕もね、一応ダイエットに挑戦したことはあるんだけど、まあ、挫折を繰り返したよね。じゃあなんでそう挫折してしまうのかっていうと、ダイエットする理由が不明確だからなのよ。まあ、どうしてダイエットしたいのかって聞かれたら、まあ、最近体重増えてきたから、なんとなくダイエットしようかな、みたいな理由だったの。痩せてどうなりたいのか。やっぱ痩せなきゃいけない理由っていうのがはっきりしてなかったんだよね。ただなんとなくダイエットしようって。まあ、そんな感じだとダイエットってやっぱ成功しないのよ。人間ってやっぱ行動するときには、 その本当の動機、自分がなぜこれをしなきゃいけないのかっていうような動機っていうのにをちゃんとこの気づいてあげる、知ってあげるってことをしないと行動することってできないのね。なので、ダイエットが成功する人って、やっぱ痩せたい理由っていうのが、はっきりしている、だよね。だからこそ、コミュニケーションかける自己肯定感イコール愛されママ。この公式も、コミュニケーションと自己肯定感を高めれば、愛されママになれるわけじゃなくて、自分はどんな愛されママになりたいのか。ね、この疑問が大事で、自分はどんな愛されママになりたいのか、そのためにコミュニケーションと自己肯定感をどうやって高めればいいのかっていうね、理想からの逆算で考えることが、そのママは家族の太陽の才能を開花する鍵になるんだよね。そこで、ね、ファミリーシップ体験会。ファミリーシップ体験会に参加しているママの事例なんだけど、やっぱりね、ファミリーシップ体験会に参加してくれるママの悩みって、やっぱ子育て関係のことが多いのね。やっぱイライラしている自分が嫌だとか、子供にすぐ怒鳴ってしまう自分が嫌なんですっていう悩みが多くてね。なのでね、その体験会の中ではまず悩みを聞くここから入ってくるんだけど、僕は悩みを聞いた後に、必ずする質問があるの。その質問っていうのがね、じゃあもしもその悩みが解決したらどんなママになりたいですかって。ね、イライラしない自分になったとしたら、怒らない自分になったとしたら、じゃあその後どんなママになりたいんですかってすると、みんな、って固まってしまうママが多いんだよね。どんなママ？いや、わからないですっていうような答えになっちゃうのよ。子供の関係で悩んでたとすると、じゃあ今子供が、要はね、過干渉になってすぐ自分が怒鳴って子供の行動を促してしまうっていうのがあって、じゃあそれをしなくとしたら、どんな風に子供と関わりたいですかって言ったら、やっぱりみんな、って固まっちゃうし、旦那さんのことで悩んでても、ね、よく、ね、いわゆるされ妻、ね、不倫されちゃって、私され妻なんです。で、どうしても旦那のことが許せなくてっていう相談も受けるんだけど、じゃあ旦那とこれからどんな関係になりたいですかって言われると、みんな、っていうふうに固まってしまうんだよね。やっぱどんなママになりたいのか、どんな家族になりたいのか、子供たちとどんな関係でいたいのか、どんな夫婦関係でいたいのか。やっぱね、この答えっていうのをなんとなくでもいいから見つけていかないと、悩みにずーっとこう、とらわれたままになっちゃうのよ。もうずっと悩みっていうのを堂々巡りって言えばいいの？もうずっと同じところをぐるぐるぐるぐる回り続けるようになっちゃうんだよね。だからこそ、その悩みから抜け出すためには、そのゴール、目的地、自分がどうなりたいのかっていうところを持つっていうのは大事なのね。これって考え方は車についてるカーナビと一緒なのよ。カーナビって必ず目的地っていうのを入れてあげないと、その行き方、ルート検索ってしてくれないでしょ？で、漠然とカーナビに、どっか行きたいんですっていうふうに入力することもできないじゃない？必ずピンポイントでここに行きたいっていうのがあるからこそ、そのルートっていうのが現れて、その現在地から目的地までのルートっていうのができるんだよね。だから、目的地がないと、何をどうすればいいのかっていうのが、道筋が生まれてこないっていうことなんだよね。だからこそ、目的地がない状態で悩んでいたら、もう悩みっぱなしになっちゃうのよ。要は、愚痴をこぼすだけの人生になっちゃうのよ。で、うまくいかないのを、やっぱ他人のせいにしたりとか、そういうふうな、やっぱネガティブな感じな人生になってっちゃうんだよね。だからこそ、そのあなたが悩みから抜け出すには、その目的地をまず見つけるっていうのが大事なのよ。もしも目的地がない状態でいるとどうなるのかっていうと、やはりね、前回のワークっていうのも やった方がいいのは分かってるけどできないっていう状態になるし、で、コミュニケーションのことを学んだとしたって結局実践できないし、自己啓発の本を読んでも、あ、なんかいい知識手に入れたとか、やっぱセミナーに参加しても、ね、育児本を読んだとしても、その、いい知識は手に入ったっていうぐらいで、結局ね、日常のストレスっていうのは何も変わらないんだよね。それはやっぱり自分がどうなりたいのか、どんな愛されママになりたいのか、もしも悩みから抜け出すことができたならどうなりたいのかっていう、そのイメージがないからなんだよね。だからこそ、未来の自分を想像してほしいのよ。私はどんな愛されママになりたいのか。私はどんな愛されママになりたいのか。ぜひね、この疑問っていうのを持って、そのね、どんな愛されママになりたいのか、イメージする習慣っていうのを作ってほしいんだよね。そして、ね、そのイメージっていうのはまず漠然としててもいいのよ。で、カーナビだとね、ピンポイントでね、目的地が入ってないと、ルート検索してくれないんだけど、その悩みから抜け出すときに、ピンポイントで私はこうなるなんて決めることってほぼ無理なのよ。もうそこまでの心の体力もないし、目的意識っていうのももう曖昧であるからね、しょうがないよね。だからまずは、初めは、その漠然としたイメージでもいいから、なんとなくでもいいから、こんな私になりたいっていうのをまず持つことから始めてほしいのよね。そこからやっぱりね、悩みを解決するための、入り口が開けるのよ。だからこそ先ほどのカーナビで言えば、ね、本当はピンポイントで入れることが、悩み解決の一番の近道なんだけど、そうも言ってられないので、まずは。だからまずは、その関東地方を目指してみようとか。で、関東地方に入り始めたら、じゃあ関東地方でも東京を目指そうとか、じゃあ東京の方面に来たら、東京のどこどこに行こうっていうように、どんどんどんどんね、的を絞っていくことをしていけば、自然とね、悩みから抜け出す行動になってるんだよね。だからこそ、その目指しながら、ね、目的地を明確にしていけばいいのよ。なので、まずは、なんとなくでもいいから、こんな私になりたい、こんな家族でありたいとか、自分の未来像、ね、愛されママ像っていうのをね、ぼんやりしたさ、イメージでも持つっていうことをね、始めてほしいんです。そして、その、ぼんやりとした愛されママ像に向かいながら、具体化していく。そうすることで、やっと、あなたのその悩みの入り口っていうのが、見えてきます。なので、この音声で一番大事なことは、愛されママのイメージを持つ。ね、コミュニケーションかける自己肯定感イコール愛されママ。まずはその愛されママの答えを、漠然とでもいいから、作ってみるっていうところ。そうすると、コミュニケーションをどうすればいいのか。自己肯定感をどうやればその愛されママになれるのかっていう道筋が生まれてきます。なのでね、その愛されママ像っていうのを、なんとなくでも持つと、前回の自己肯定感を高めるワークっていうのもできるようになっていきます。そこでね、次回の音声では、その愛されママのイメージを持つために、何をすればいいのかっていうワークを紹介したいと思います。次の音声。ね。なので次の音声まで、ね。私はどんな愛されママになりたいのかっていうね。ここにね、疑問を持って、この疑問に焦点を当ててください。脳は焦点を当てたものの情報を集めるっていう習性があるので、私はどんな愛されママになりたいのかなっていうことに焦点を当てて、ね、次回の音声まで、待っていただけたらと思います。で、前回じゃないか、次回の音声を、には、で、そのね、愛されママのイメージを持つためのワークっていうのをね、やりたいと思いますので、 ぜひ、私はどんな愛されママになりたいのか、ここに焦点を当てて考えてみてください。それではまた次の、ステップでお会いしましょう。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。